タロケンの鉄道日トークです。この番組は昔鉄オタだったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。第1回目の今日はタロケンの鉄オタヒストリーと言いますか、まあタロケンの鉄道遍歴ですかね。まあ子供の頃どんな鉄道に乗って、まあ、育ったか、というような話をしてみたいと思います。私は名古屋の出身で、まあ、生まれ育ち名古屋なんですけども、実家が中村区なんですね。で、今の実家は、最寄り駅が、地下鉄東山線中村公園になるんですけれども、まあ、それは子供の頃小学校に入る前に引っ越ししたうちで、その前は、もう一個名古屋寄りの中村日赤が最寄りになるような場所でした。で、まあほとんど、家からどっか出かけるときですね、まあうちの実家は車がなかったんですよね。父親も車の免許を持ってなかったので、まあ原付は乗ってたんですけども、まあそんなうちだったもんですから、どっかに行くには必ず電車乗っていくというのがもう当たり前でしたね。で、まあほとんどが名古屋駅前に出るときは地下鉄、まあ、もしくはバスを使ってた頃もあったんですけども、僕が3歳ぐらいの頃まではギリギリ実は名古屋市電、チンチン電車ですね、路面電車が走ってまして、ネットで調べると、名古屋市電の中村線というらしいです。これがですね、私が3歳になるちょっと前ぐらいまで、走ってまして、ギリギリなんとかうっすらと、記憶があります。で、名古屋市電のだと、最寄り駅が多分楠木橋になったはずです。で、うちの実家のアルバムとかを見ると、写真で残ってまして、もちろん白黒の写真なんですけど、あの花電車とかですね、まあうちの父親が撮ったんでしょうか、の写真なんかを、まあ、見ることがありますね。なので、まあギリギリ路面電車も知っている世代になりますか。で、まあね、名古屋市電が廃止になった後は、まあ、もっぱら地下鉄で名古屋まで移動してたんですけど、うちのおふくろが、出身が一宮で、おばあちゃんが一宮市に、住んでたんですね。で、まあ、毎週日曜日になると、まあ、私を連れて、実家に一回行くっていう、親だったので、名古屋一宮間は本当にもう死ぬほど電車に乗っています。大半は名鉄なんですけれども、JR になるちょっと前でちょっと国鉄が本気を出したぐらいの頃からは国鉄がメインになってた時期もありますね。当時国鉄が、名鉄に、並行する名鉄に、本気で対抗しようとし始めた頃は割と国鉄の方がメインでそれを乗っていた頃もあるんですけども、まあそれ以前っていうと、国鉄というと、東海道本線で、しかも名古屋の大都市圏でありながら、電車は、1時間に1本、いや30分に1本かな、1時間に1本はオーバーですかね、30分に1本で、その代わり15両ぐらいとか超長い編成のやつが来るんですけど、本数は非常に少ないと、本当に今から見るとやる気があったのかというような、ダイヤでしたから、まあ、非常に使いにくいので、もっぱら名鉄ですね、名古屋鉄道に乗っていくっていうのが当たり前でしたね。まあそんな形で、子供の頃から、まあ、車よりも鉄道に慣れ親しんでたわけなんですが、では一番最初に乗る鉄は果たしていつ頃だったかと言いますと、幼稚園の頃にまで遡ります。まあ、区間は、名鉄、名古屋鉄道の、新名古屋から新一宮まで、まあ、今は名鉄一宮から、名鉄名古屋から名鉄一宮というふうに、駅名が変更になってますけれども、 まあ幼稚園ですんで、さすがに、親がホームまで送りに来てくれまして、で、降りる新一宮でも、いとこがホームにまで迎えに来てくれるという、ですね、まあ電車に乗ってる間だけ一人というような状態ですね。で、まあ親と一緒の時は、急行とか特急とか、すぐ着くやつに乗っちゃうんですけれど、私は普通電車に乗りたかったんですね。で、まあ、ここぞとばかりに普通電車に乗りまして、途中特急や急行でに追い抜かれながら、一つ一つ止まって、乗っていったわけです。で、普通で乗り通すと 3,40 分ぐらいかかるのかな。で、まあ、ただ降りる駅の新一宮の3つぐらい手前の駅で特急急行も止まる鴻宮という駅があるんですけれども、そこに着いた頃で、子供心にさすがにこれちょっと時間がかかりすぎるなと思いまして、おもむろに、普通から急行に乗り換えまして、ちょっとだけ早く着いたという記憶があります。で、まあその後、まあ小学校の頃はまあちまちまと近場で友達と一緒にどっかに行ったりとかはしていたんですけども、まあ初の、一人での遠出っていうのは、中学校になってからになります。行き先は飯田線の中部天竜ですね。で、まあ実は私、中学校ぐらいの頃からですね、ルーズリーフに、自分が乗った、鉄道の、記録をつけてましてもう今はやってないんですけどね、実はこの番組のために、先日実家に行った時にその、ルーズリーフのファイルを持ってきました。で、それによるとですね、昭和58年の2月20日にですね、中部天竜まで往復してますね。名古屋から国鉄で、国鉄東海道線で豊橋まで行きまして、これが普通の豊橋行き、524M というふうに列車番号も記録されてますね。ちなみに列車番号っていうのは、まあ、今の JR でもあるんですけれども、列車い、一つ一つ一列車ごとに付けられた、まあ、CR 番号というほど厳密ではないんですが、一応、まあ、その列車を特定できるような、番号ですね。数字と、アルファベットの組み合わせになってまして、主だったところで言うと、最後に M がつくのは、これはモーターの略なんですけども、電車なんですね。で、ディーゼルカーになるとこれが最後が D になりまして、235D とかですね、そんな列車番号になります。で、まあ何もついてないもの、まあ何もついてないもの、もしくはまあ最後にレってつけるんですけれども、そうすると客車になるんですね。まあ今ほとんどないですけれど、まあ一部の寝台列車、北斗星とかトワイライトエクスプレスとか、あの辺ぐらいでしょうか。まあ、まあ、といった列車番号も、なんか、私は記録してますね。時刻表を見て書いたんでしょうね。で、豊橋から、中部天竜行き普通、631M、119系となってますね。119系というと、当時最新の、まあ、こういった飯田線のようなローカル線向けの車両ですね。で、まあ、中部天竜まで行って、で、そのまま、帰ってきてます。まあ、単純往復ですね。で、帰りは、普通豊橋行き 644M となってるんですけど、車両が80系となってます。で、これがいわゆる、旧型国電というやつですね。東京の方で言うと湘南型とか言い方になるのかな。まあ、あの流線型っていう言い方するんですけど、ちょっと、前面がまっすぐになってない、まあ、ちょっと丸っこいというか斜めにカットされたような前面になっていて、で、正面に、2枚の窓が大きく、入っていて、で、まあ、前面にはこう扉とか何もついてない、ような形の車両ですね。まあ、昔は日本全国走ってたんですけど、まあ、新型車両、いわゆる近代的な車両が登場するに従ってだんだんと減っていってたんですが、 この飯田線には、この旧型、旧型国電っていうのが残ってたんですね。ただそれもこの119系新型車両の投入で、まあ、いよいよ廃止になるということで、まあ、それに乗るために、出かけたということのようですね。であと初の夜行列車というのもこの頃なんですが、そのちょっと前の、昭和57年11月、6日から8日になってるんですけども、名古屋から博多まで乗ってます。でこれがですね、当時、名古屋から、まあ、そのままですけど名古屋博多間を走っていた寝台特急電車金星という、まあ、あの木星とか火星とか金星の金星ですね、というのが、名古屋発博多行きという区間を走ってまして、でしかも、寝台特急電車ですね、ブルートレインとかみたいな客車じゃない、電気機関車から引っ張るようなやつじゃなくて、まあ、いわゆる自分で走る電車、まあ、何気にこの寝台電車ってのは実は日本にしかないんですけど、今もそうかな、多分今もそうだろうな、その車両で、走っていた寝台特急電車、まあ、これが、次の時刻改正で廃止になるということでですね、まあ、私が親に乗りたいと言ったんでしょうね。で、まあ、当時から今ほどじゃないんですけれど、あの旅行会社によってこういう鉄道ファン向けのツアーっていうのがありまして、ちょうどその一宮のおばあちゃんのところの行き帰りに、名鉄の新名古屋駅の脇にある名鉄観光とかが目に入るんですけども、そこにこの金星のさよならツアーというのが、まあ、募集されてまして、まあ、その パンフレットっていうのがありまして、まあ、これを見て行きたいと私が言ったようで、で、まあ、親が連れてってくれたんですね。でこれが土曜の夜に名古屋を出て、で博多に翌朝に着くと。で博多に着いて一応観光みたいなこともするんですけれども、確か太宰府に行ったりとか、あと柳川下りとかした記憶があります。で帰りなんですが、実はこのツアーが2種類ありまして、一つは行きはその寝台特急金星で行って、帰りは、福岡空港から名古屋空港まで飛行機で帰ってくると。まあこうすると日曜の夜に帰ってこれるわけです。でもう一つは帰りも、金星に乗ってくると。そうすると月曜日の朝に着くんですね。でまあ私はとにかく電車に乗りたいばっかりなので、往復とも金星に乗るというこっちを選んだんですけど、まあもちろん当時中学生なんで、朝名古屋駅に帰ってきて家に帰ってそれから学校に行くわけですね。で、まあツアーで、その飛行機組と一緒に行動するような形になったんですけども、最後の最後の帰り間際になって、って分かったんですけども、実は帰りも金星で帰ってくるっていうパターンを選んだのが、うちら親子2人だけでした。でどうしたのかというと、博多駅に着いてですね、おもむろに添乗員の方から切符を渡されまして、この切符で、自分たちで乗って帰ってくださいと言われました。では、まあ、母親と2人で、また金星に乗ってですね、名古屋駅まで着いて、普通に帰ってきたわけですが、まあただそのおかげでですね、今となっては貴重な金星の寝台特急券と、あとは福岡市内から名古屋市内までの、乗車券、しかもいわゆる硬券っていうあの厚紙の切符ですね、今となってはもう、観光用ぐらいしか残ってないんじゃないかと思うんですけども、厚紙の切符のしかも長距離切符ですね、が、今でも手元に残ってます、うん、まあこれは逆にラッキーだったなと思うんですけど、まあでも帰りも金星で帰ってくるっていうのは、いくらこのツアーに参加する人たちの中でもよほど物好きな、僕ぐらいしか選ばなかったという、まあ、それに付き合わされた親は災難だったと思うんですが、まあ、ちなみにその翌年の夏には広島に行ってて、その時に、初のブルートレインに乗ってますね、朝風3号で、名古屋から広島まで、 3号ですから下関行きですね、24系25型、まあ、当時の花形車両ブルートレインとしては一番代表的な車両に乗ってますね、まあ、この時は帰りは新幹線で帰ってきてますね。であと、初めて一人で夜行に乗ったという時がありまして、昭和59年11月17日から18日になってます。中学3年生の11月、確かこれのためにですね、担任の先生に学割証をもらいに行った時にですね、先生にお前また行くのかと言われた記憶がありますね。まあ中3の11月ですから当然でしょうね、まあ、受験勉強しろよって話だと思うんですけど。当時中学校の頃は割とその成績いい方だったんで、そんなにまあその目くじら立てて止められなかったっていうようなんですが、まあさすがに先生もしょっちゅう学割証もらいに行ってるんで、呆れ果てたというですね、この辺は。で、まあこの時に乗ったのが、夜行普通列車山陰ですね。山陰地方の山陰ですね。はい。これが京都から、どこまでだったかな、終点は出雲市かな、ごめんなさい、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、まあ、京都から山陰本線をずっと、夜通しかけて走る夜行の普通列車というのがありまして、で普通列車っていうのはこういう愛称名はつかないんですが、この列車は寝台車をつないでた関係で、寝台券を発行する都合上愛称名が必要なんですね。で、まあ、当時この山陰とか、あと早玉とかですね、全国に 2,3 本ぐらい残ってたのかな、夜行の寝台列車、夜行寝台普通列車、こういう愛称名のついた普通列車ってのがありました。で、残念なのはですね、この時ですね、寝台車の方に乗ってればいいんですけれど、残念ながらさすがに中学生の、私はどうもそこまでの金銭的な余裕がなかったようで、残念ながら座席車の方に乗ってます。で、これ座席車の方だと12系っていう比較的新しい急行型の客車になってまして、その一番最後に、寝台車を確か1両だけ繋いでたはずなんですけども、これが確か10系じゃなかったかな、旧型客車の寝台車だったんですね。まあ今となっては非常に貴重な機会で、なんで乗らなかったんだというところなんですけども、今の JR でもそうなんですけど、寝台料金って結構高いんですね。5000とか6000とかするんですね。で、さすがに当時の中学生の私はそこまでの余裕がなかったようで、残念ながら、寝台料金が出せなかったようです。まあそんなで、まあ一応座席下に乗って、まあ、気分だけ味わいつつ、山陰に乗って行ったわけですね。で、当時は鳥取県の倉吉でその山陰を降りて、今は廃止されてなくなってしまったんですけど、倉吉線という、ローカル線に乗ってますね。で、戻ってきて、倉吉から、鳥取まで、急行白兎に乗ってますね。白兎って稲葉の白ウサギの白ウサギを音読みにした白兎っていう名前の急行が当時、まあ、ディーゼルカーなんですけど走ってまして、それに乗ってるようです。まあ、今は確かスーパーハクトっていう特急の愛称名にも使われているのかな。当時は急行であったわけですね。で、鳥取まで戻ってきて、今は第三セクターの若狭鉄道というのになってるんですが、当時の国鉄の若狭線まで、若狭線で一往復乗って戻ってきて、山陽地方と山陰地方の真ん中辺の津山の1個手前の東津山まで行ってますね。で、そこから、姫路まで伸びる紀新線という線があるので、これで姫路まで出て、 さらに加古川まで行って、あ、当時、加古川から高砂線というまたローカル線が出てたんですけど、この高砂線に乗ってますね、437D ディーゼルカーですね、気動車ですね、はい、キハ23、キハ23って多分当時としては新しいやつじゃないのかな。でその後に西明石に出て、帰りは新幹線と、まあ当時望みもなかったので光号、ゼロ系で戻ってきてるようです。まあこの後は高校生になると北海道に行ったり九州に行ったりと結構まあ比較的派手に移動してるんですけれども、まあその辺はまた次の機会ということで、今日はまあこの辺までにしておきましょう。切符の知識、切符知です。このコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに高い買い方をして損をしてしまわないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。まあ基本的には、JR 向けになりますね、はい、施設などでは、ルールが異なると思いますので、まあ、その辺は、随時、鉄道会社の方にご確認いただければと思います。まあ、毎回聞いていただくとちょっとずつこう切符の知識を得ていて行って、まあ、賢く切符を買っていただけるというコーナーを目指しております。で、1回目の今日はですね、まあ、非常に基本的なところなんですが、実際に、私の家族の例を引き合いに出してお話ししてみたいと思います。まあうちの家族でですね、まあ、家族といってもうちの奥さんと2人なんですけれども、ちょっと前去年、広島に行きました。でただまっすぐ広島に行ったんではなくって、大阪に行って、まあ例によってプロレスの観戦ですね、はい、まあ、私プロレスが好きなもんですから、大阪でプロレスの興行を見て一泊して、でその後、新幹線で広島に行って、で広島でまあ観光っぽいことをして、でまた広島から新幹線で帰ってくるというような行程で行ってきたんですね。まあ新幹線の切符、指定券なんかは前もって買ってあったんですけれども、乗車券はまあ当日その場で買えばいいやということで、まあ当日朝駅に行って、ミドルの窓口に行って、で窓口で乗車券を買おうとしたんですけど、その時にですね、広島往復っていう風に言ったらですね、うちの奥さんがですね、ちょっと待って、今日は広島は行かないでしょと、大阪にしか行かないんだから広島まで買ってどうするのっていう風に止められまして、まあうちの奥さんは結局その一回電車を大阪で降りるんだから切符を大阪まで買って、で明日、まあ、翌日大阪から出発するときに、大阪から広島までの切符を買うと、まあいう、まあ、ごくまあ当たり前といえば当たり前の発想だったわけなんですが、まあ多少なりともその鉄道切符に慣れている人からするとですね、わざわざ分けて買う必要はないんですよね。まあ、JR の切符のルールの中で途中下車というのがありまして、まあ、要は、A 駅から B 駅へ行くまでの途中のどこかの駅で一回降りて改札を出て、でまた改札に入って、で、その後の工程をの続きを、乗っていくという、まあ、これが途中下車なんですけども、まあ、切符のルールで、片道101キロ以上の切符を使っている場合は、途中下車が可能です。ですので、まあ、それを知っている、まあ、私の発想では、静岡から広島までの切符を買って、大阪で途中下車すればいいという発想になるわけですね。で、まあ、また、後日詳しく話しますけれども、JR の切符で、 一つの法則がありまして、例えば、100キロの、区間の切符を2枚買うよりも200キロの切符1枚買った方が割安になるんですね。遠距離低減法って言うんですけれど、一遍に乗る距離が長ければ長くなるほど、キロメートルあたりの、運賃が安くなります。ですので片道切符はなるべく長く買った方が得なんですね。まあそれがあって、大阪まで買って、さらに大阪から広島まで分けて買うよりも、静岡から広島まで片道切符を買ってしまって、途中下車した方が得だというのが一つの理由になります。でもう一つの、理由がですね、往復割引というのがあります。これは片道601キロ以上の、切符を往復で買うと、片道行きと帰りそれぞれが、1割引きになります。で静岡から広島までだと、601キロ超えるので往復割引が使えるんですね。で、この往復割引の一番顕著な例としては、ですね、東京から大阪に往復するとき、まあ、新幹線使ってもいいんですけど、例えば東京から新大阪まで、距離が 552.6km あります。まあ、実際乗車券の方は、東京都内から、大阪市内という切符になるんですけども、まあ、552.6km ですと、8510円なんですね。新幹線の特急料金は除きますよ、運賃だけなんですけど、ですので東京大阪間、東京新大阪、まあ、どっちでも同じなんですが、東京大阪間、片道8510円、これを2枚買う、往復分買うと、かける2で1万7020円になるんですね。ところがですね、600キロをちょっと超える西明石まで、往復切符で買うと、往復割引が適用されます。で、そうすると東京西明石の片道が9350円なんですけれども、往復割引で1割引になって、8415円。まあ、JR の運賃計算ルールでは1円単位は切り捨てなので、片道分が8410円、まあ、往復ですのでかける2をすると、16820円ですので、東京大阪を往復で買うと、まあ、601キロ以下なので往復割引が効かずに、往復で運賃が17020円になるところが、大阪よりも遠い西明石まで買うと往復割引が効いて16820円、まあ、200円ですけど安くなるわけです。でこれが新神戸まで行くとですね、もうちょっと顕著になりまして、東京新神戸間って 589.5 キロなんですね。600キロ以内ギリギリなんですよ。で往復割引が適用されないもんですから、運賃9030円が、往復だとかける2で18060円。でもそのちょっと先の西明石まで買うと、16820円なんで1200円安くなります。でじゃあ、東京西明石の往復を買って、で大阪なり新大阪なりで降りて、でまた帰り西明石まで行かずに、新大阪から乗ってもいいのっていうのが気になるかもしれませんけど、全く問題ありません。まあ、切符の有効区間は、新大阪西明石間が残っている状態になるんですけども、有効区間を、まあ、使わないのは全くの自由だもんですから、東京西明石間の往復切符で東京新大阪間もしくは東京新神戸間だけ乗っても全く問題ないわけですね。ちなみにですね、うちの奥さんが発想したように、新大阪まで1回買って、新大阪から広島まで買い直した場合ですね、を試算してみると、静岡新大阪間の乗車券運賃が6090円、
で新大阪広島間の運賃が5460円、で帰り、広島から静岡まで、まあこれは途中下車せずにまっすぐ帰ってきたんですけども、この運賃が9870円、これを合計すると、21420円になります。でそれに対して、静岡広島間を往復割引で買うと17760円、約4000円安くなってますね、はい。まあ、これが2人ですから8000円ぐらい変わってくるわけで、この途中下車っていうのと往復割引を、知ってるか知らないかで、結構な金額が、損してしまうという例になりますね、はい。で、まあ、気をつけていただきたいのは、101キロ以上は途中下車可能とは言うんですけれども、東京にお住まいの方で、まあ、東京近辺はちょっと特別なルールがあって、東京近郊区間っていうのがあるんですが、東京近郊って言いながら実は範囲がかなり広くなってまして、千葉方面でいうと房総半島すべて、それから銚子とか、茨城の方に向かっていくといわきですね、あと、東北本線方面でいうと、栃木県の黒磯、それから本当に範囲広いな、北の方に行くと水上横川、中央線方面に行くと韮崎、東海道本線で行くと伊東までのこの範囲に収まる区間を東京近郊区間って言ってるんですけれど、片道101キロ以上の切符でも東京近郊区間内で完結してしまう切符に関しては、この途中下車可能っていう、ルールは適用されないもんですから、お気をつけください。ちょっと以前までは東京近郊区間でもう若干狭かったんですけれども、最近、近郊区間が拡大されまして、範囲が広くなってしまいました。まあ、その代わりその、東京近郊区間内だと、いわゆる大回り乗車ができるという特典はあるんですけれども、まあ、101キロ以上を超えても途中下車できません。で、まあ、この辺は切符を見ていただくと分かるんですが、途中下車ができない切符に関しては小さく下車前と無効と書いてあります。下車ってのは降りる車両の下車ですね。前途ってのは前後の前、前に途中の途って書くんですけど、で有効無効の無効ですね。下車前途無効って書いてある切符は、その切符の最終有効区間より手前で降りるともうその時点で無効になります。でこれはまあ、今お話した東京近郊区間で完結する切符で101キロ以上超えてる切符もそうですし、まあ、もちろんそもそも101キロ以上超えてないなんか東京上野間の170円とか200円ぐらいの切符でも全て下車前と無効って書いてあるはずです、はい。で降りた時点で無効になります。まあ、その辺は、お気をつけください。まあ、この辺は逆手に取ると何でしょう、千葉方面から伊東まで行くのに、ちょっと先の伊東よりもちょっと先の東京近郊区間に外までの切符を買っておいて途中下車できるようにするっていう技があるんですけどまあその辺は高度な話で、まあ、分かる方は使っていただければいいと思うんですが、はい。でまあ、今回お話しした途中下車とか往復割引という話は全部乗車券のみの話になります。これもまあ基本的な部分なんですけど念のためお話ししておくと、JR で、まあ、特急とか新幹線以外、に乗る場合は、運賃、まあ、乗車券とあとは特急券ですねの2種類、まあ、2枚の切符を買って、乗るという形になっています。まあ、物理的には1枚の切符で発行されることもあるんですけど、例えば東京新大阪新幹線で買うと特急券と乗車券が1枚になった、切符が発行されるんですが、効力としては、乗車券と特急券と2枚ということになります、ね。 で、今回のその往復あれび途中下車云々っていうのは全てその乗車券部分の話だけなもんですから、例えば特急券っていうのは途中下車できませんので、途中で降りたらそこで無効になりますんで、特急券に関しては実際にあの改札を出るところの区間で別々に買う必要があります。で、往復割引っていうのも特急券には適用されてません、されませんので、その辺は、注意してください。以上、切符地のコーナーでした。第1回鉄道日トークいかがでしたでしょうか。お届けしました私タロケン、ツイッターの方やっております。アットマークタロケントーク、アットマーク TAROKENTALK TAROKENTALK で、つぶやいております。あと私、本業は、Mac の、出張サポートですとかデータ復旧ですね、まあ、あと、出張できない遠隔地の方からは、郵送で、も Mac の、修理ですとか、サポートを受け付けている、仕事をしています。シズマックというんですけども、Mac 関連のこととか、あと地元の静岡に関しては、シズマック公式のツイッターアカウントの方でつぶやいていることもありますので、ご興味あったらフォローを、いただければと思います。アットシズマック、アットマーク SHIZUMAC、SHIZUMAC、シズマック公式ツイッターアカウントの方は、フォローしていただいた方、皆さん全員にフォロー返しさせていただいております。また鉄道日トークのホームページの方ですね、こちらのアドレスもご紹介しておきます。http://www.trainnt.net になります。ではまた次回の鉄道日トークでお会いしたいと思います。それではまた。